3月11日に発生した東北関東大震災、被災された皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。また犠牲となられた数多くの方々に心より哀悼の意を表します。松田聖のアートハートクラブ。こんばんは、フォークな歌うたい松田聖です。今日から始まるこの番組アートハートクラブ、私松田聖と若手落語家春風亭一之輔さんが各週リレー形式でパーソナリティを務めます。統一したテーマは素晴らしきかな人生、あなたの街角で頑張っている人を応援していく番組です。まずは第1回放送、松田聖のアートハートクラブ、どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組はワンアクセス即映像のピクスタイル、プロポリスの中島自然科学研究所、給排水設備の松山水道設備ほか各社の提供でお送りをいたします。松田聖のアートハートクラブ。
広告を見ていたら QR コードが。よくある話じゃないか。いや、ちょっと待てよ。この QR コードアクセスしたら CM 映像が出てきた。ワンアクセス即映像、それがピクスタイル。
松田聖のアートハートクラブ。改めましてこんばんは、松田聖です。今日から始まったアートハートクラブ、松田聖って誰だっていう、誰あなたという声が聞こえてきそうなので、まずは自己紹介から言ってみたいと思いますが、私は1979年昭和54年に生まれました。現在31歳です。シンガーソングライター、いわゆるフォークな歌歌いをやっております。もう東京13年、生活してきたんですが、つい先月からですね、生まれ故郷のふるさと金沢に、生活の拠点を移しまして、ちらほちら新幹線に乗って、収録にやってきております。出身は石川県金沢というところで、18年間、過ごしてきたわけなんですが、その後歌がやりたくて東京に出てきて、13年、ライブ活動しながら現在に至ってきたわけなんですけども、そうですね、このアートハートクラブ、埼玉県朝霞市を中心とする、スマイル FM、 そして、東京都葛飾区を中心とする葛飾 FM2 局ネットで、お送りしているわけなんですけれども、不思議な感じで、今まで東京、僕は吉祥寺っていう町で、ほとんど住んでたんで、あれなんですけれども、その今までは東京に住んでるところに戻ってくるっていう感じなんですけど、今回は、金沢から東京に旅をしに来たような、関東地方に旅をしに来たような、なんかそんな不思議な感じがしておりますけどもですね、もうよく僕は音楽のジャンルで言うと、フォークっていうところに属するんでしょうね。で、好きなアーティストとかいろいろありますけれども、あんた本当に31って言われるような、そんな感じで、歌っております。ドフォークなんていう言い方もされますけども、好きなアーティストを挙げてみると、中島みゆきさんとか、さだまさしさんとか、あとは高田渡るさんなんて、フォークな人たちが大好きで、そしてまた、アメリカで言えばですね、ニール・ヤングだったりとか、ボブ・ディランだったりとか、ジャクソン・ブラウンだったりとか、そんなミュージシャンたちに影響されて、音楽をやっています。さて、4月に入りましたけれども、先月3月11日に発生した東北関東大震災、 まだ1ヶ月も経ってないんですね。ところがすごく長い時間が経ったような、そんな気もしますし、あの日を境にこの国が本当にガラリと何か全てが変わってしまったような、そんな気もしています。ちょうどですね、僕は金沢に帰って、10日ぐらい経ってからでしたから、幸い金沢の実家で、地震の時を迎えまして、金沢の方も揺れは揺れたんですけれども、本当にじわりじわりという揺れで、テレビをつけてみたら、もう東北が大変なことになっている、そして、首都圏でも大変な大混乱になっているっていうので、そんな映像をねテレビから見ながら本当に心を痛めるばかりの、この3週間ばかりだったんだなという気がしていますけれども、本当にね、やっぱり今僕たちができることっていうのは、被災しなかった僕たちの地域がとにかく元気を出して、そして、東北の方々、そして北関東の方々に、元気をお届けする歩みを止めないってことが大事なんじゃないかなと、そんなふうなことを思ったりします。本当にね、東京の友達のメールなんか見ても本当に部屋の CD が全部ガラガラと崩れ落ちたり、埼玉の方もかなりの揺れだったんだろうなということを想像します。それから余震もずっと続いてましたし、本当に恐怖の毎日だったんじゃないかなというふうに思います。テレビからも音楽が消えた1週間ぐらいだったんですけども、ようやく街にも音楽が流れ始めて、そして、テレビにも少しずつ笑いが戻り始めて、もう本当にこの国が一つにまとまって、また頑張っていかなきゃいけないんだなという、そんな気がしています。くしくもそんな2011年4月に、この番組が始まることになりました。アートハートクラブ、素晴らしきかな人生は。本当にいろんなことがあります。何が起こるかわからない人生ですけれども、それでも素晴らしきかな人生はと、大手を振って歩いていけるような、そんな皆さんにお送りしたい、この番組だというふうに思っています。今日は初回ということで、あれですけれども、来週からは、頑張ってる人たちのエピソードとか、そして、街で見かけた心温まるメッセージなんかを、このコーナー、頑張るマッシュのコーナーではお送りしていきたいなというふうに思っています。頑張るマッシュっていうのは、金沢弁で、頑張りなさいよと、軽く背中を押すような言葉なんですね。あんた頑張るマッシーとかね、そういう言葉です。僕が東京で生活してた時にふるさと金沢に帰るとまた頑張ってきましやと、そんな風にあんた頑張るマッシーっていう風に、声をかけられて、そしてまた都会に戻って、頑張ってきた、そんな言葉でもあります。頑張るマッシー、これから皆さんからのメッセージもどしどしお寄せいただいて、そのメッセージをもとに、お送りしていきたいなというふうに思っています。
亜生
梢のなんちゃらかんちゃら。
このコーナーはですね、私松田亜生と、そして、素敵な女性歌手お迎えしております。まずは自己紹介お願いします。
はい、松野梢と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。梢さんは埼玉。
そうです、埼玉です。
出身も生まれも育ちも、
そうですね、埼玉の越谷に。
越谷ですか。
はい、そうです。はい、
なるほど。もうあれですか、歌始めてどれぐらいですか。
今年の6月で、はい、4年目をスタートさせていただくっていう、はい、
まだリスナーの方がどんな歌手なのかなと、ね、何を歌ってるのかなと、
はい、
気になってるところだと思いますけども。
そうですね
ラップなのかなとか、ね、ヘビメタなのかな、ね、
それはないんじゃないですか
はい、どんな歌を歌ってるんですか。
私はですね、はい、演歌を歌っております。
あ、演歌ですか、はい、なるほど。 物が似合いそうですね。
ありがとうございます。もうなんか普段着と、はい、あの着物の姿が全然違うって、はい、皆さんによく言われるんですけど、うん、道端であっても全然わかんないっていう。
やっぱり演歌歌うときは着物ですか？
そうですね、なんか、はい、着物で出ちゃってるから着物、ドレスの方もいるんですけど、はいはいはいはい、着物がいいだろうっていうことで着物で、もうずっと着物ですね。
やっぱでもあれですね、日本人女性の美しさっていうのはやっぱ着物かなと思ってしますよね。
あ、でも、結構年配の方とかはやっぱ演歌は着物でしょって、
あ、はい、もうそうじゃないとダメだ、
もうなんかもう、頭にそういう風になんかイコール的なものがあるみたいで、はいはいはい、もうそういう感じで髪の色とかも結構言われますよ。
あ、茶色いですよ。
もう演歌はどうだろうって、はい、本当に言われるぐらいびっくりしちゃったんですけど。でもね、なんていうんだ、瀬川栄子さんとか聞きんじゃないですか。
あ、そうですよね。
だからいいんじゃないって思うんですけど、
なんかラメ走って顔にラメが散りばんでたりとかしますよね。
本当に、まあ、変えていきたいなと思ってるんですけどね、そういうのも。
でもあれですよね、はい、演歌って僕も最近すごく興味があって、
はい、
まあ、僕はフォークなんですけど、うん、フォークの例えば岡林信康さんが美空ひばりさんに曲を提供したりとか、はい、なんかすごく近い部分というか日本語を伝えるっていう意味では、
そうですね、語りっていうか、そういう部分が結構演歌も多いので、やっぱりその語りの部分っていうのが難しいですね。
なるほどね、はい、どんな演歌歌手になりたいと思ってます
か？そうですね、やっぱりなんて言ったらいいんだろう、盛り上がる演歌歌手というか、はい、やっぱりこう演歌って言ったらそのしっとりじゃないですけど、はい、なんか人生をこう歩んで、
はいはい、
なんかお前なんかまだ甘いんだよって言われるぐらい、
泣いて泣いてわかるだろうみたいな、
うね、もうドロドロしたそんな人生をっていうのが結構詩の中で多いので、はい、やっぱりそういうなんていうんだ、理解をするのが一番難しいので ね、
なるほどね、
やっぱりそういうなんていうんだろうな、ジンとくるような演歌歌手になりたいなっていう、はい、
じゃあ人生経験を積み重ねてこれからですね。
そうですね、
はい、同じ世代ですよね、きっと。
そうだと思います、
ね、
はい、
プロフィール言っちゃっていいんですか？
あ、大丈夫です、
大丈夫です、はい、多分同じ世代ですね。まあこれからどんなコーナーになるのかっていう感じですけど、
そうですね、はい、
もう小瀬さん、金沢とかいらっしゃったことあります？
ないんです。
ないんですか、
はい、
日本海いいですよ、演歌にぴったり、
ね、そうですよね。ぜひ今度行きたいと思って、呼んでください。
ぜひぜひ一緒にやりましょう。
はい、よろしくお願いします。松の小杖のそこにあなたの歌がある。
さあ、引き続いてのコーナーですが、ここも このコーナーも、松の小杖さんとともにお送りしたいと思います。
はい、
このコーナーでは松の小杖さんの演歌な部分により迫っていきたいなというふうに思ってますが。
はい、
ね、先ほど今日は、ね、大阪物語お聞きいただきましたけども、
ね、はい、
演歌との出会いあたりから伺ってみようかなと、
まあ、そうですね、演歌の出会いというか、
はい、
まあ、私はもともとは演歌を全く歌えなくて、ね、でやっぱりこうポップス系じゃないですけど、そっちの方をずっとカラオケとか友達とかカラオケとか行っても歌ってたりしてたんですけど、まあ母親の影響じゃないんですけど、まあその居酒屋をやってるので、お客さんはやっぱりそういう演歌を歌ったりとかするので、耳にはしてるけど実際に歌ったりとかはしないんですけど、まあね、デビューするっていうのを決まった時に、実際ポップスで出たかったのは、でも小さい時からその歌手になるっていうのは夢だったんですね、
お
でも私が中学の時かな、初めてオーディションっていうのを行ったんですよ、それがモーニング娘。なんです。
受けたんですか？
受けたんですよ。受けて、その何百人万人の中でこう並んで、並んで行って、でも結局落ちたんですけど、もうね、もうそのオーディションからしてもう無理だって、もうこういうのはやっぱり自分には向いてないのかなって思って、はい、書類の審査でこう出して終わりなんですよ、
はい、
曲も歌うこともできず、だからもうこういうのはやっぱり素質なのかなとか、そういうの天性のものなのかなとかずっと思ってて、もう無縁だなって、そこからもうまた夢を切り替えて、で体育 体育大まで行っちゃったんですけど、うん、まあ教員にもなれずおバカなんですよ本当に
でもちっちゃい時からの夢がね今まさに動き出してるってことじゃないですか。ジャンルは違うにしろ。
そうですね。だから、うん、私もトントン拍子に出ちゃったんですよ、
う
ん、
あ、演歌歌手になるってなってから、
はい、うん、もう決まってからすごく早くって、うん、1年ちょうど1年ぐらいですかね。だいたいスムーズに、
もうあっという間ですね。
そうですね。じゃあ、うん、ジャケットを取って、でその CD にこう曲大阪物語っていう曲を作ってもらうのに、はい、作詞作曲の先生と会って、
はい、
でもその前にプロデューサーをまず探したんですよ、でそのプロデューサーをある知人の方に紹介をしていただいて、うん、でその方がこうプロデューサーを探していただいて、でその方にですね、私本当に痩せろって言われたんですよ痩せないと出さないって言われてて、でもなんかすごい必死にもう8キロぐらい痩せたんですよ。なんですけどなんか納得いかなかったみたいで、プロデューサーが、なんかもう無理、何言っても無理なんだから、もう食べろって言われてそれからずっとプロデューサーと会うたんびにもなんかクエクエクエでなんかちょうど出た時2008年に出たんですけど、はい、ちょうど、柳原かな子さんとかぽっちゃり系ブームだったんですよ。
それで行けと、
そう、それで癒し系で行けと
失礼な話
本当そんなノリになったんですよ、でまあね、あのその着物も着てるので、その天童よしみにも似てるっていうことで、まあその越谷の天童よしみじゃないけど、それをなんか売りにして行っちゃえって言われて、それからですね
食べ始めたんですか。
もう黙々と食べてます。未だにも黙々と食べてますけど、だからもう皆さん、もう本当に応援してくださる皆様方によく言われるのが、いやもうちょっと痩せようよってすごく言われるんですよ。
あ、そうなんですか。
でもなんつったらいいんだろう、これでこれが売りなんですって もう言いたくないんだけど、もうそれでプロデューサーとかにも言われてるから、そう言えって言われてるんで、だからしょうがなく言ってるんで、そんなわけないじゃんみたいな感じで皆さんは言うんですけどね。
でもこれジャケットね、着物姿素敵ですから、はい、
ありがとうございます。
ぜひお買い求めいただきたい。
ありがたいです。ありがとうございます。
松田聖のアートハートクラブ。